それでは今回は、低周波リ通電の中の筋肉パルスの、紹介としまして、極化筋から始めたいと思います。極化筋というのは、まあ、ご存知のように肩甲肋筋のうちの一つの筋肉に、挙げられるかと思うんですけれども、まあ、これはもうどなたもご存知のように肩甲骨の、極化化ですね。そこに寄主をしている筋肉ですので、比較的に体表から確認はしやすい筋肉であります。まあ前腕の筋肉のように何本も並んでいるというところではなくて、極化化に一つドンと大きくありますので、触診は非常にしやすいと思います。ただ、その周辺で大円筋とか小円筋といった筋肉が極化筋の外縁ですね、体幹の外側の方で平行して走るような形をしていますので、その辺の区別さえできれば極化筋への通電というのは可能になります。でまず、極化筋の確認なんですけれども、これはもうイメージを沸かしていただければ肩甲骨の極化化ということになりますので、肩甲骨の背側で肩甲極よりも下の部分、ここのところに、まあ、極化筋があるということになります。で、触診としましては、まず一応その肩甲骨の全体像を、まあ、触っていただくということが大事になります。まず肩甲極ですね、これが、内縁の方から肩甲骨の内縁から肩峰に至るまでの部分を触っていただいて、それから肩甲骨の内縁の確認ですね。これは、まあ、肩甲極のと内縁が交わるあたりから、それから肩甲骨の下角までの部分を一応確認をします。これで、まあ、肩甲骨三角形ですので、その三角形の、上面とそれから内側面のところが確認できます。そして、三角形の外側縁ですけども、ここについては筋肉の発達の具合によって触りやすい人、そうでない人がいろいろありますので、まあ、これは患者さんの状況によってというふうなことになります。で大体ある、まあ、極化筋があるあたりというので、イメージをしていただいて、次に実際にその極化筋を触ります。で、極化筋というのは、外旋筋、肩関節を外旋するときに働く筋肉になりますので、その外旋する方向に力を加えてもらうと筋肉が硬く浮き出てきます。で、まあ、外旋をすると言いましても、肩関節のいろんな角度で、まあ、外旋というのはできますけども、一番簡単なのがですね、まあ、患者さんあるいは対象とする方に、まあ、結体動作のような姿勢をしていただいて、まあ、あまり高く腕をこう背中の方へ上げる必要はないんですけども、まあ、大体仙骨あたりか、まあ、もしくはその外側ぐらいで結構なんですが、手を入れていただきます。まあ、もし仮に肩関節にその障害を持っている患者さんで結体動作が無理だという場合には、別な方法を考えるしかないんですけども、ある程度腰の方へ、まあ、手が回ればですね、腰の方へ手を回していただいて、主肺をその背中の方に触れるように当てます。でこの状態で軽く主肺でこう腰というかですね、その手の当たっている部分を前の方に押すようなつもりで軽く力を入れていただきますと、肩関節外旋していきますので、まあ、これに抵抗がかかると、それによって極化筋が収縮をします。でこの時に極化下に手を触れていますと、その部分で筋肉が硬くなるのが確認できます。それでこの時にですね、合わせて確認をしておく必要があるんですけども、これはその先ほど申しましたように、小円筋とか大円筋といった筋肉が外円の方でこう並ぶように走っていますので、その部分との境目はある程度はっきりさせておきたいということになります。それで、先ほど申し上げたような姿勢で肩関節を外旋するようなつもりで抵抗をかけますと極化筋が出ます。でその時に外円の方をですね、少し触っていっていただくと、極化筋は力が入って硬くなっていますけども、その外縁の筋肉は今度は内旋をする方の作用になりますので、そちらの方の筋肉は柔らかくなっています。ですので一応どの辺まで硬くなっているか、どこから柔らかいかというところで大まかな境目をここで一度確認をします。で、まあ、そのあたりをその指で押さえて確認しておくかをして、次に今度は 決対動作をしていたような手を外しまして、今度は、見たい方の腕をお腹の方に持ってきます。お腹はでもあまりこう正中に近い方に当てないで、少し外側で結構です。でここに今度は手掌を当てます。で手掌を当てて、今度はお腹を少し後ろへ押すようなつもりでぐっと力を入れてもらいます。まあ、そんなにうんと力を入れる必要はありませんけども、軽く力を入れてもらいますと、今度は内旋筋群ですね、そちらの方がギュッと硬くなってきます。それで先ほどと同じような要領で、今度は、極下筋、先ほど外旋をしている時に硬くなっていた極下筋の外縁のあたりに触れていますと、今度は極下筋の力が抜けていて、その外側の内旋筋群の方が硬くなってきます。でこの外旋と内旋の抵抗運動もごくわずかな抵抗運動ですけども、行うことによって極下筋の外縁の部分がはっきりしてきます。でそうしますと、もう極下筋は、先ほどから申していますように、その極下下にありますので、あの上のヘリは肩甲極に沿っていますし、それから内側のヘリは肩甲骨内縁と同じように走っていますし、で外縁については、今の、外旋と内旋の抵抗運動での筋肉の硬くなる境目を確認していただければ、分かるということになります。それで、では次にその極下筋への指針というふうなことになりますけれども、もう今の操作で筋肉がどこにあるかっていうのははっきり分かっていますので、極下筋のある部分であればどこへ刺してもいいというふうなことになりますが、筋パルスの最初の方でお話をしてありますけども、最も通電をして動きやすい部位っていうのは圧痛がある場所であったりとか、何かその硬い筋張りがある場所っていうふうなことになりますので、当然所見を集めなければなりませんけども、その個々にそういった場所はちょっとずつずれていると言いますが、一般的にその大体よく動きやすい場所っていうのがありまして、一つはその極下筋の外縁です。それからもう一つは、肩甲極とそれから肩甲骨の内縁がこう交わるあたりの近くに2箇所ほどあります。で肩甲骨の上に極下筋が乗っていますので、真後ろからまっすぐに直視をしても、もう肩甲骨に当たるだけですので、全くその危険性はないわけですね。たまたまその肩甲骨の内縁の位置の確認を間違えてしまっていて、実際に刺しているところが肩甲幹部であったっていうふうなことになりますと、これは問題になりますけども、最初に肩甲骨の内縁、それから肩甲極、それから極下筋の外縁、これを確認して三角形確認していますので、その肩甲幹部に針を刺してしまうということはないと思います。で真後ろから打って通電をすれば、極下筋中に2本針を打ったればどこへ打っても動くんですけども、その患者さんによって肩のこう運動が少なかったりとか、こうお年寄りで痩せてきたりとかしてますと極下筋が薄くなっています。ですので真後ろから直視をして肩甲骨に当たるような方向で針を打ってもあまり刺入振動が得られない場合があります。そうしますと、その刺入振動が浅いと通電をした時にその皮膚面にこうチリチリした痛みが出てしまいますので、その患者さんの状況に合わせてというふうなことになりますし、また少し外気温とかが低くてですね、タオルとかで覆わなければいけないというふうなことになりますと、その真後ろから直視してますとその上に何かかけるということできませんので、直視でも動くんですけれども、できればその直視よりも少し斜めに刺すようなですね、上から物をかけたりとかできるような方向の方が、痛みもなく、それから何かかけることもできるというふうなことで良いかなと思います。それで具体的にはですね、先ほど確認しました肩甲骨の外縁、極下筋の外縁ですね、その部分から肩甲骨の背面に沿うような形で針を入れます。イメージとしては肩甲骨が三角形にあって、それと同じような形で極下筋があるとしますと、外縁のところから脊柱に向かうような方向、これはちょっと 肩の外転角度によって肩甲骨位置も変わりますけれども、まあ、おおむね肩関節90度程度外転位ですね、まあ、正常な人であればそのぐらいだと肩甲骨あまり動いていませんので外縁から脊柱の方に向かうようなつもりで、まあ、進入をします。でこの時に先ほどやった内旋外旋の運動で極下筋と小円筋楕円筋の境目、これをはっきりと確認しておく必要があります。それで外縁を見つけたからといってそのまっすぐ体幹脳に向かって打ってしまいますと小円筋などにちょっと針が引っかかって動いてしまう場合がありますので、まあ、厳密にやろうという場合には外縁のところ結構ここ外側から母趾などでギュッとしてみるとちょうど極下筋の外へりがこう土手のような感じになっています。薄くなってるとかただ筋張りとかではなくてしっかりとこう壁のような感じで極下筋の外へりがありますのでその部分を確認してその土手に対して切皮をして肩甲骨と平行になるように針を刺入していきます。そうすれば、まあ、仮に寸6でも2寸でも、まあ、全部入れてしまうっていうふうなことも可能なわけです。まあ、そこまで入れる必要はないんですけども肩甲骨の背側に針がある以上は危険であるということはまずありません。です、まあ、1箇所はその極下筋の外縁に取ると。でその部分を刺激同士にする場合には俯瞰同士は、まあ、いずれかのところへ適宜取っていただければいいと思います。それからもう1箇所ですけれども動きやすい場所としまして、肩甲極とそれから肩甲骨の内縁、これがちょうど交わるあたりの角ですね。ここをまず一応出発点とします。触診の出発点とします。例えば右の極下筋を例にとりますと、まあ、触診する方の腕を右手とします。で右の母趾で肩甲極を内側の方にたどっていって肩甲骨の内へりとのちょうど交点ですね、そのところに親指を置きましてその部分からおおむねご自分の指で指1本分ぐらい外側に戻ります。でそれからまた指親指1本分ぐらい下に下がります。でその辺の位置でですね、触診の方向というか、まあ、少し圧を加えてこう圧迫するようにするんですけども、上下ですね、脊柱と平行な方向で上下に指を動かしてみます。でそうしますとその周辺部分とは全く違う圧痛のある場所があります。これはちょっと表面だけ押してるだけでは分かんないんですけどもしっかりと圧力を加えて押していきますと健康な人であってもほとんどの人はその特別な圧痛ですね、他周りとは違う圧痛っていうのを感知できる場所があります。でそのかなり限局した部分になりますのでその部分よく触ってみますとその筋肉の深いところにですね肩甲極と平行に走るような筋ですね、まあ、今上下に指を動かしてますので当然それと直角の方向に走っている筋張りが確認できるということになりますけれども触ってみますと、まあ、私の言葉だとキョロキョロしたものというのが中にあるんですね。まあ、太さとしてはそうですね、まあ、新刊よりも細いですね。そので周りにたくさん同じものがあるというものではありませんのでこう極下筋の筋繊維がもしまあ仮に筋張って触れるとするともう少しこうザラザラした感じが手にこう伝わってくるんですけども今お話ししているその圧痛なる場所で触れられるその筋張りっていうのは比較的こうつるんとした感じの食感があります。でなおかつ周辺には同じようなものがないということになりますので念入りにまあその圧痛とご自分のその触診の指の感覚というのをまあ研ぎ澄ましてですねよく触ってみてると分かります。そんなに曖昧なものでありませんので圧痛と自分の触ってる感覚というのを重ねながら探していくと分かってきます。でそうしますとこの部分に対してもう触診をして見つけたところへ針を刺入すればいいと。で先ほど申しましたように直視をすると後の問題がありますのでそれに対して斜めですね、これは斜視をしますので外方からでも内側からでも下方からでも結構です。その刺入しやすい方向でやってもらえばいいと思います。でここは外縁で刺入するよりも非常に低いボリュームで 筋収縮を得ることができます。まあ、上手にその筋張りの部分にうまく当たったとするとですね、よく動きますので、まあ、もし電気が苦手とかビリビリ感がちょっとあるとっていう場合にはそちらを選択するといいと思うんですが、ただ響きとしては、まあ、圧痛が強いということで外縁よりもよく響く可能性がありますので、十分こう注意をして、まあ、注意しても響いてしまう場合はあるんですけども、施術者の方がびっくりしないようにした方がいいかと思いますね。まあ、それから圧を調べる時もいきなり強くガッとしてしまいますとかなり痛みありますので、じわじわと力を入れながら触診をするようにした方がいいと思います。あとその肩甲骨というか極下筋のところには転送という経血ありますけども、この部分に刺しても、まあ、動くことは動きますけども、今ご紹介した外縁あるいは、その肩甲極と内縁の交わる近くの部分にある点の方がさらによく動かすことはできますので、まあ、試してみていただければと思います。それではもう一つ、三角筋についてご紹介したいと思います。まあ、これは非常に極下筋と同じで通電のしやすい筋肉になりますけども、まあ、三角筋は鎖骨と肩峰とそれから肩甲極を基部にして上腕骨の外側面の方にまあ提唱している筋肉です。で、まあ、三角筋に対しての、まあ通電なんですけども、三角筋というのも、まあ、解剖学で覚えられたときにその前部繊維、中部繊維、後部繊維というその3つに分かれているというふうなことがあったかと思います。でそうしますと低周波の通電で行うとしますと三角筋の場合にもある特定部位に1本刺入をすると全部動くというふうなことがありませんで、だいたい前の方に前縁に針を打てば前部繊維しか動きませんし、後ろへ打てば後部繊維しか動かないというふうなことになりますので、その全部まとめて動かそうというふうなする場合にはだいたい側外で治療する場合があるとしますと、1本は三角筋の前部繊維、まあ、肩関節の前の方から刺入をする、それからもう1本は後部繊維後ろの方から刺入するというふうな形を取ると、まあ、ほぼそれで、前部繊維も中部繊維も後部繊維も同時に収縮させることができます。で、三角筋の場合にはよっぽど前部繊維だけに問題があるとか後部繊維だけに問題があるということ以外の目的で、まあ、その治療に使う場合には全体的に収縮させた方が良いというふうに思いますので、もし通電するんだれば今お話したように前部繊維とそれから後部繊維両方から刺入をして、まあ、針先が少し中部繊維にかかるようなつもりで刺入振動を保っておけば全体に収縮ができます。で、まあ、それで刺入するときなんですけども前部繊維の方なんですが、こちらの仮に側外で前から刺入するとしますと、まあ、筋の厚さの問題もありますけども上腕骨にすぐ当たってしまう場合があります。で、上腕骨に当たってしまうとちょっと痛みを伴ったりとかする場合がありますので、そのできるだけ骨に当てないようにですね、前の方から刺入するにしても上腕骨をこうかするようなつもりの刺入方向ですね、それを保ってた方がいいと思いますし、それから後部繊維なんですけども大まかに打ってしまいますと、例えば三角筋の後部繊維の外へりを越えて三頭筋に針が入ってしまったりとか、あるいはその先ほどお話した極下筋の方の走行上に針が行ってしまったりとかあまり動かない場合がありますので、一度患者さんが可能であれば簡単に肩関節を90度外転ぐらいでちょっと軽く抵抗をかけて上から押さえるようにしてみて、三角筋の全体像をこう浮き上がらせてこの患者さんの三角筋の走行がどうなってるかっていうのを一度確認していただけるといいかなと思います。三角筋は腹外とかで治療をしようとしますとなかなか前部繊維というのが針が打ちづらくなります。また行外でも同様なんですけども、まあ、できれば側外で行えると一番やりやすくできるかなというふうに思いますが、まあ、状況によって腰も一緒にやるとかいう時には腹外でやらなければならないというふうなことが出てきます。でそういった時には基本的には筋繊維と直角の方向に針を刺すというふうなことになるんですけども、腹外ですと 全部線維は直角の方向に刺すという作業がちょっと不可能になりますので、こういった場合にはしょうがないので、少し肩峰の方から上腕骨に沿うような平行の方向で針を刺入していただいても、まあ、これでも十分に収縮させることはできますので、まあ、一度試してみていただければと思います。